さて皆様、風はどこででもピューピューと吹くようでございまして、そんな風がピューピューと吹く寒い晩は、みんなでいろりさあ囲んで、天井から下げている竹でできた自在鍵にちょいと鍋さあ引っ掛けて、何かあったけえもんでもいただきたいもんでございます。そのちょいと引っ掛けた鍋底に火があんばいよく当たるようにと、竹でできた自在鍵はその長さが伸びたり縮んだり自由自在にできたそうでございます。それではこれより戸開けろ始まり始まりでございます。ここに縁あって結ばれました夫婦がございまして、亭主の名は又平と申しまして、眉が太く鼻筋の通ったがたいのいい、それはそれは結構な色男でございました。女房の名は地図と申しまして、顔は丸く鼻は団子っ鼻、体は華奢で気もまた小さな女でございました。また平は鉄砲担いで山へ行く腕のいい狩人でございました。その日もまた平は、いいか、おいらは焦るな、焦るんじゃねえ、しめた、今だ今だぜ。また平は鉄砲をぶっ放してイノシシを何頭も撃ち落としていたのでありました。しかしまた平は狩りが済んでもすぐに家に帰ることはなく、撃ち落とした獲物を金に変えちまうと、あら、お兄さんって見れば見るほどいい男じゃないのさ。ちょいとちょいと、誰かと思ったらお前さんは鉄砲撃ちのまた平さんじゃないのさ。そっちはいいからいいから、こっちこっち、今夜はあたいのところに寄ってっておくれよ。また平は狩りが済んでもすぐに家に帰ることはなく、いつも色町で遊んでから家に帰っていたのでありました。しかしそんな晩を女房の地図は、お前様と来たら今晩も帰ってくるのがやけに遅いんだから、地図はいろりの前でわらを編みながら夜明かしして、亭主の又平の帰りをひたすら待っていたのでありました。おい、あつず、今帰ったぞ。おい、あつず、今帰ったぞ。うちの人、やっと今頃帰ってきてくれたんだわ。ちょいと、お前様、今晩も帰ってくるのがやけに遅いじゃないのさ。ふん、うるせえな。おいらが鉄砲をぶっ放して今日も稼いできてやってんだぞ。ほれほれほれ。がたいのいいまた平は地図の鼻面に、ほれほれほれ、その日の稼ぎをちらつかせるのでありました。地図は悔しかったがぐっとこらえて、また平からその日の稼ぎを受け取ってしまっていたのでありました。さてその翌日も、そのまた翌日も、また平は鉄砲を担いで山へ出かけるのでありました。そんな ある日のことでございます。おかしいな、今日はいい獲物と全く出くわさねえじゃねえかよ。また平はその日狩りが思うようにいかず、とてもイライラしていたのでありました。しかしついに、しめた、あんなところに小キツネが嫌がるぜ。いいか、おいらは焦るな、焦るんじゃねえ。今だぜ。また兵は鉄砲をぶっ放して小キツネを撃ち落としたのでありました。しかし撃ち落としたはずの小キツネのところにまた兵が行ってみても、おかしいな、確かこの辺のはずなんだがな。パタパタパタ、パタパタパタ、パタパタパタパタパタパタパタ。あれはさっきの小狐じゃねえか。小狐が慌ててその時草むらに走って逃げていったのでありました。しかし目の前には親狐が我が子の身代わりになり、また兵の鉄砲玉に撃たれて倒れて死んでいたのでありました。なんで狐は親子でいたのかよ。だったらおいらは2匹とも一気に撃ち落としたかったぜ。まあ今日のところは仕方がねえか。また兵は親狐背負うと鉄砲を持って山を降りたのでありました。そしていつものように撃ち落とした獲物を金に変えちまうと、
あら、お兄さんって見れば見ぬほどいい男じゃないのさ。
ちょいとちょいと、誰かと思ったらお前さんは鉄砲撃ちのまたへさんじゃないのさ。そっちはいいからいいから、こっちこっち、今夜はあたいのところに寄ってっておくれよ。
また兵はすぐに家には帰らず、その晩も色町で遊んでしまっていたのでありました。しかしそんな晩を女房の地図は、
くっく悔しい、あたしはくっく悔しいんだよ。亭主のまた兵と来たら、女房の子のあたしのこと言ったなんだと思っているのさ。
今晩は外はとても風が強く吹いているんだわ。うちの人、今頃外で寒くないのかね。戸開けろ。戸開けろ。誰なの今の声は。あれはうちの人の声なんかじゃないわ。戸開けろ、戸開けろ、戸開けろ。誰なの今の大きな声は。戸開けろ、戸開けろ、戸開けろ、戸開けろ。
しかし地図は決して家の戸を開けることはなく、
お前さん、あたしは今戸とっても怖いんだよ。お前さん、あたしはいつもとってもさ寂しいんだよ。お前さん、私はいつでもお前様にそばにいてもらいたいんだよ。
そう言って地図はただただ部屋の隅で泣き崩れてしまっていたのでありました。
おい、あ、地図、今帰ったぞ。おい、あ、地図、今帰ったぞ。
ああ、やっと今帰ってきてくれたんだわ。お前さん、 さっきね、バケモンみたいなのがやってきて、大きな声で、ドア開けろ、ドア開けろって言ってたんだよ。
ああ、なんだって、バケモンだって。おめえな、そんなものはこの世の中にいるわけがねえんだよ。
キッキッキッキッキー。何よお前さ、いつも今頃までどこで一体何してるって言うんだい。
うるせえな。おいらが鉄砲をぶっ放して今日も稼いできてやってんだぞ。ほれほれほれ。
がたいのいいまた兵は地図の鼻面に、
ほれほれほれ。
その日の稼ぎを無理やり押し付けると、さっさとまた兵は寝床に入って一人先に寝てしまうのでありました。
さて、その翌日のことでございます。
ねえ、お前さん、たまにはねえ、借りが済んだらお願いだから、一目散にうちに帰ってきておくれよ。
なんだって？
だってね、お前さま、ゆうべは大きな声で、
ドア開けろ、ドア開けろって、
バケモンみたいなのがやってきたんだよ。
なに、バケモンだって。
おめえな、ゆうべもそんなことを言ってたじゃねえかよ。
所詮、バケモンなんつうものはこの世の中にいるはずがねえんだよ。キッキッキッキッキーだ。
また兵は女房の話には全く耳を傾けず、さっさと鉄砲を担ぐと山へ出かけて行ってしまったのでありました。さて、その日狩りに出かけたまた兵は、
いいか、おいらは焦るな、焦るんじゃねえ。しめた、今だぜ。
また兵は鉄砲をぶっ放して、キジにタヌキにイノシシと、次々とその日も獲物を撃ち落としていったのでありました。そして撃ち落とした獲物をいつものように金に変えちまうと、
あら、お兄さんって見れば見ぬほど、いい男じゃないのさ。
ちょいと、誰かと思ったらお前さんは鉄砲。
うちのまたへさんじゃないのさ。そっちはいいからこっち。今夜はあたいのところに寄ってっておくれよ。
またへはその晩も飲み屋の女や遊女たちと色町でご機嫌な夜を過ごしてしまっていたのでありました。しかしそんな晩を女房の地図は、
悔しい、あたしは悔しいんだよ。亭主のまたへと来たら、女房の子のあたしのことを言ったら、なんだと思っているのさ。
ドア開けろ、ドア開けろ、ドア開けろ。
やっぱり夕べのバケモンがやってきたんだわ。
地図はとっさにいろりの火を消すと、その場にしゃがみ込んでぎゅっと目を閉じてしまったのでありました。
ドア開けろ、ドア開けろ、ドア開けろ、ドア開けろ。
しかし地図は恐る恐るそっと目を開けてみた。すると、
キーキーキーやー。
すでに大きな大きな化け物が地図の目の前に仁王立ちして上から地図を見下ろすのでありました。
お前さん助けて、お前さん助けて。
しかし大きな大きな化け物は、ほれほれほれ、地図を無理やり床に押し倒すと、バタバタさせている地図の着物の裾をめくり、足を持つと、
スッポーン、ギャ
ー、なななんと地図の左足を勢いよく引っこ抜いてしまった。引っこ抜いた左足は無造作にそこらに落っぽった。大きな大きな化け物は地図の着物を脱がすと、腕を持ってぐにゅっと地図の右腕をもぎ取った。もぎ取った右腕は天井から下がっていた竹でできた自在鍵に、よいと、あんばいよくぶら下げた。大きな大きな化け物は、地図の頭を持ち上げると、懐から刃物を取り出し、スパッと、地図の首を切り落とした。大きな大きな化け物は地図の頭を大事そうに抱え込むと、又平の枕元にドスンと置くと、一瞬にしてその姿を消したのでありました。
おい、あつず、今帰ったぞ。おい、あちず、今帰ったぞ。あれ、今日はちっつのやつ出てこねえな。おい、あちず、今帰ったって言ってるだろ。
しかしまたへい、ちずがなかなか出てこないので、思いっきり戸を開けた。
なんだちずのやつ、ゆうべはバケモノが出たとか言ってやがったくせして、戸に鍵もかけずにぐっすりと寝てやがるじゃねえか。
しかしいつもなら地図がいろりに火をつけて夜明かしして、また兵の帰りを待っていたため、
くれーくれー、おいらは真っ暗でよく見えねえよ。
すると又平、無造作に転がっていた地図の左足に、
おっとっとっと
つまずいた。しかし地図の左足が
スコーン、いて
ーの、何しやがるんだ地図、おいらの足を今蹴倒しやがってな。又平怒りながら立ち上がると、今度は地図の右腕がそばに寄ってきて、
ピシャーン、ピシャーン、ピシャーン、いてー、いてー、いてー
の、何しやがるんだ地図、おいらの顔を何度もひっぱたきやがって、明かりだ明かりだ、いろりに火つけるだ。しかしまたへ、いろりに火がつくと、
ギョッギョッギョ
ー、あたりは一面血の海で、地図はすっぱらかになり、仰向けになって、又平の目の前に倒れていた。地図の左足は無造作にそこらに転がっていて、天井からは竹でできた自在鍵に、地図の右腕が小刻みに揺れていたのでありました。だがどこにも地図の頭だけは見当たらなかったのでありました。
地図、一体何があったって言うんだい。
又平はあまりの恐ろしさに腰が抜けてしまった。しかしそれでも、
ちんちんちんず、一体どこに行っちまったって言うんだい。
又平は這いつくばり四つん這いになり、なんとか寝床までやってきた。すると地図の頭が後ろを振り返りながら、
お前様と来たら今晩も帰ってくるのがやっけに遅いんだから、ギョギョギョ。
また平は腰が抜けていたことも忘れて、一目散にその場から走って逃げていったのでありました。しかし地図の頭が、
ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、
地図は自分の頭を激しく地面に叩きつけては勢いよく地面を転がり、
ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、
また平のことをしつっこく追いかけていったのでありました。
お金、おら地図の頭がおっかねえだ。
又平は必死に地図の頭から走って逃げたのでありました。しかし又平だんだん疲れてきて、早く走れなくなってきたのでありました。すると地図の頭は、
ゴローゴローゴローリン、ゴローゴローゴローリン、
お前様大丈夫、お前様大丈夫。
地図の頭は又平を心配するかのように、ゆっくりと又平の後ろを追いかけてきていたのでありました。しかし又平は、
そうだ、あそこにでっけえ橋があったんだぜ。
又平は再び勢いよく川向こうを目指して走り出したのでありました。すると地図の頭も又平に負けじと、
ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、
いいか、おいらは焦るな、焦るじゃあね、
ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、
閉めた、おいらは今だ今だぜ、ポッカーンバッシャーン、
ブクブクブクブクブクブクブクブク。
哀れ、地図の頭は川底深く深く沈んでいってしまったのでありました。しかし又平は決して後ろを振り返らなかった。こうして又平は見知らぬ町まで逃げ切ると、その町で数年の間一人で暮らしていたのでありました。しかしやがて又平は、
あれはおいらが見た悪い夢だったんだべか、おい地図、地図、地図は今頃どうしているんだべ。
それにおいらの家は今頃どうなっちまってんだか。又平は数年後自分の家の様子をこっそり見に行くことにしたのでありました。すると又平歩いているうちに、
あたりは一面血の海で、地図はすっぱらかになり、仰向けになって又平の目の前に倒れていた。地図の左足は無造作にそこらに転がっていて、天井からは竹でできた自在鍵に、地図の右腕が小刻みに揺れていたのでありました。
今晩も帰ってくるのがやっけに
遅いんだから。
思い出しちまう、思い出しちまう。おいらは胸が苦しい、頭がガンガンする。水だ、水だ。おいらは今すぐ水が飲みて。
すると突然、又平の目の前に川が流れてきた。
おお、こりゃありがてえ。
又平は川の中に入るとしゃがみ込んで水をごっくんごっくんごっくん。ごっくんごっくんごっくん。すると川底から真っ白いシャレ神戸が現れて、
ガブリガブリガブリ。いて、いて、いて。
バッシャーン。
ブクブクブクブクブクブクブクブクブク。
あわれ、また塀も川底深く深く沈んでいってしまったのでありました。
お前様と来たら何年も迎えに来てくれるのか、いや。けに
遅かったじゃないのさ。
さてこの二人、その後川底で幸せになれたかどうかは誰の知る話でもなかったのでありました。それではこれにて
ドア開けろ
というお話のおしまいでございます。Jump, jump.